マタイによる福音書27章32節。彼らが出て行くと、シモンという名のコレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に負わせた。そしてゴルゴダ、すなわちサレコーベの場というところに来たとき、彼らは苦みを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはそれを舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけてからくじを引いて、その着物を分け、そこに座ってイエスの番をしていた。そしてその頭の上の方に、これはユダヤ人の王イエスと書いた罪状書きを掲げた。同時に二人の強盗がイエスと一緒に、一人は右に、一人は左に、十字架につけられた。そこを通りかかった者たちは、頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日のうちに建てる者よ。もし神の子なら自分を救え、そして十字架から降りてこい。祭司長たちも同じように、律法学者、長老たちと一緒になって長老していった。他人を救ったが自分自身を救うことができない。あれがイスラエルの王なのだ。今十字架から降りてみよ。そうしたら信じよう。彼は神に頼っているが、神のおぼし虫があれば今救ってもらうがよい。自分は神の子だと言っているのだから。一緒に十字架につけられた強盗どもまでも同じようにイエスを罵った。さて、昼の12時から地上の全面が暗くなって3時に及んだ。そして3時ごろにイエスは大声で叫んで、エリ、エリ、レマ、サバクタニと言われた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。すると、そこに立っていたある人々がこれを聞いていった。あれはエリアを呼んでいるのだ。するとすぐ彼らのうちの一人が走り寄って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の人々は言った、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていよう。イエスはもう一度大声で叫んで、ついに息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真二つに裂けた。また地震があり、岩が裂け、また墓が開け、眠っている多くの生徒たちの死体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百卒長および彼と一緒にイエスの番をしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、まことにこの人は神の子であったと言った。またそこには遠くの方から見ている女たちも多くいた。彼らはイエスに仕えてガリラヤから従ってきた人たちであった。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、またゼルダイの子たちの母がいた。アーメン。今日はこの箇所から王なるイエスというタイトルで、西郡牧師よりメッセージをいただきます。
私たちは今レントの期間を過ごしています。レントというのは、イエスが十字架にかかって私たちの罪を背負い苦しみを担ってくださったことを覚え、イースターを待ち望む時であります。今年は3月31日がイースターですので、今週と来週の2回の日曜日でありますが、この2回にわたって特にイエス様の十字架の場面を礼拝で読んでいきたいと思わされています。今日はマタイによる福音書の第27章の、今読んでいただいた聖書の箇所からお読みさせて、を読ませていただきたいと思いますし、来週はルカによる福音書から、今子供たちにもお話ししましたけれども、ルカによる福音書から読ませていただき、十字架の場面を読ませていただきたいと思います。今日はイエスが私たちの王であられるということをお話をしたいと思っています。イエス様は十字架にかかれる前から、お生まれになった時から王としてこの世に来られました。今から2000年前、イエス様がお生まれになった時に、 東の国から来た博士たちがやってきて、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいらっしゃいますか？ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいらっしゃいますか？と聞きました。イエス様は王としてお生まれになったんだとマタイは言うのであります。マタイはですね、本当に特にそのことを意識して福音書を書いたとよく言われます。イエス様はそして王としてこの世を歩まれました。もちろん実際にそのイスラエルの王位を持ってたわけではありません。ユダヤの王であったわけではありません。人々がイエス様を王としようとした時はありましたけれども、イエス様はそれを拒否したのであります。そのような意味で王として歩まれたのではありません。イエス様はロバに乗って平和の王としてエルサレムに入られました。そして当時その地方を支配してローマ帝国の総督ピラトに、裁判を受けるんですけれども、その裁判の時にもイエス様ご自身が王であることを本当に否定しませんでした。私は本当に王だ、でもその私の国はこのローマとかユダヤとかそういうこの世の一般的な国ではないということをお話しになられました。王として歩まれたのであります。しかし、その王が十字架にかけられてしまった。一般的には王であったのに、屈辱的な十字架にかけられて失意の中で死んでいったということになるのかもしれません。しかし、そうではありません。一般的には十字架にかけられて、本当に惨めな死に方をしたけれども、神様が蘇らせて、ほら、見ろっていうふうに、表されたんだと言われるかもしれません。でもそうでもありません。まさにあの十字架の中にこそイエス様は王として歩まれて、そして王として死なれて、そしてその十字架を通してますます私たちのとっての王となられたんだということであります。そして復活によって王であるということがますます明らかにされて、そしてやがて王としてもう一度この世に来られる再臨と言いますけれども、やがての日イエス様はもう一度王として来られるんだと聖書は語っています。で、今日は特にイエス様はあの十字架においても王であられた、王として十字架につけられたということをお話したいのであります。十字架につけられることによって、もっともっと深い意味で私たちの王となってくださったんだ。ですね、本当に私が王だから言うことを聞けって、そういうレベルではなくて、もっともっと深い意味で私たちの魂の奥底までも本当に触れてくださる意味で、深い意味で私たちの王となってくださったんだということをお話ししたいと思うのであります。人々のイメージの中での王は十字架にかかるようなものではありません。もしも王が十字架にかけられるならば、それはその国の敗北を意味します。王様が十字架にかけられたら、その国は明らかに敗北しているのであります。そうですね、どっかの王様が十字架にかけられます。それを見た人は、ああ、この人の国は負けたんだな、この王様の国は負けたんだなって、戦争に負けたんだな、だから見せしめのために十字架にかけられてるんだなって思うのでありましょう。ですからローマ帝国から派遣されていた総督のピラトは、イエス様が十字架につけられる時に、その罪状書きにユダヤ人の王と書いたのであります。俺たちはお前たちの王を十字架につけたんだ、お前たちは敗北したんだぞということであります。ですからユダヤ人の指導者たちはですね、ちょっとそれ違うよと思ったんですね。彼はそのように偽証してただけなんだよって。本当の私たちの王様なんじゃなくて、彼は自分で自分を王様だと言ってただけなんだよ。誰も認めてないんだよ。自分で勝手に言ってたんだよ。そう書き直してくださいってピラトに言った。で、ヨハネによる福音書を見ると書いてあります。でも、ピラトはそれを拒否した。私が書いたものは、その書いたままにしておけ。ピラトは、イエス様をどうにかしたかったユダヤ教の指導者たちとは違って、ユダヤ人全体に、お前たちの王を私たちは十字架につけたんだっていう思いだったのであります。皆さん、王様が十字架につけられるイコール、それは敗北であります。 兵士たちはイエス様の頭の上に冠をかぶらせました。茨の冠です。これが王様にはぴったりだ。馬鹿にした。そして棒を持たせてその棒を取り上げて頭をポコポコ叩いた。できる限りの侮辱をしました。王様にそういう扱いするっていうのはものすごい侮辱なのであります。また十字架の下から人々は叫びました。おい、お前は王様だろうって。お前が王様だったらなんて言ったでしょうか。自分を救え、降りてこい、そしたら信じてやってもいいよと言いました。王様はそんな十字架にかけられているのがふさわしい方ではないのであります。それが世の中の考えです。王様なんだからそんなところにかけられてないで降りてきなよ。あなたはそんなに力があるんでしょ、そんなに権力があるんでしょ。だったら降りてみりゃいいじゃないの、降りてくりゃいいじゃないの。それが一般の世界の王というものであります。十字架にかけられたらそれは敗北なのであります。十字架にかけられたらそこから降りないければ勝利ではないのであります。人を救うどころじゃない。自分まで救えない、自分も救わなきゃダメなのであります。世の中の常識はそうでした。王様が十字架にかけられている、それは異常。十字架にかけられている、それは敗北。十字架にかけられている、それは王様じゃない。そんなんじゃダメだ。でも、イエス様はそうではなかったのであります。イエス様はご自身を与えることによって王となられた。イエス様はこのご自分が王として十字架にかかることによって、この私たちの考え方、私たちのものの見方をひっくり返そうとされたのであります。マタイの20章の25節から28節にイエス様はこういうふうにおっしゃいました。ちょっと読んでみましょうか。マタイによる福音書の第20章の25節から28節であります。ここでですね、イエス様のところに弟子たちがやってきてですね、弟子たちのうちの二人がやってきて、私たちを大事にしてください、あなたの国ができたら私を大事にしてくださいというわけでありますが、その考え方に対してですね、イエス様はこういうふうにおっしゃるんですね、マタイによる福音書の第20章の、25節から28節、教会備え付けの聖書では32ページになりますが、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者たちはその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。あなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の中で偉くなりたいと思う者は仕える者となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。それは人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人のあがないとして自分の命を与えるためであるのとちょうど同じである。世の中の支配者、世の中の権力者たちは、この人々の上に立って権力を振るっている。だけどあなた方はそういう生き方をしてちゃダメ。そういうのが当たり前であってはいけないんです。それが常識だかもしれない。世の中ではそうかもしれない。でも神の国の常識は違うんだよ。反対なんだよ。あなた方は使えるものになりなさいとおっしゃいました。そしてイエス様はここで最後におっしゃいました。私もそうです。私も使えるために来ました。そして自分自身を与えるために来たんです。イエス様は与えることによって王になろうとされたのであります。ご自身を与えることによって私たちをご自分のものにしようとされたのであります。私は多くの人の贖いとして自分の命を与えることになっている。それによって人々の王としての働きをするのだと言われたのであります。4つの福音書を総合的に見ると、イエス様は十字架の上で少なくとも7つの言葉を語っていらっしゃいます。わからない、 わからん。もう本当はいくつかわからないですよ。でも、聖書に書かれているだけでも7つあります。先ほど子供たちに、話したのもその一つであります。私と一緒にあなたはパラダイスに行くよというふうにおっしゃった。強盗に対しておっしゃったイエス様の言葉もそうであります。でもですね、マタイとマルコというこの2つの福音書は、このマタイとマルコというこの2つの2人の人は、その中でただ7つあるだけでただ1つだけを取り上げています。もう一度、最初のマタイの27章に戻っていきたいと思うんですが、その一つだけイエス様の言葉が十字架の上に、で、イエス様が語られた言葉一つだけ残しているんですが、それが46節の言葉ですね。そして3時頃にイエスは大声で叫んで、エリ、エリ、レマ、サバクタニと言われた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるとありますが、その言葉はイエス様が本当に私、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかってイエス様がおっしゃったというんですね。その言葉はあまりにもイエス様の言葉としては激しい言葉なので、文字通り受け入れられないという考え方があります。イエス様が父なる神に見捨てられるなんてことはありえない。勘違いすることもありえない。恨み事を言うとも思えない。だから、ある人々はこのように解釈します。これも決して間違いか正しいか、それはまあ判断なかなかできないのでありますが、それはどういうことかというと、イエス様はこの十字架の上で、詩篇の22編を暗唱していたということであります。この詩篇の22編の冒頭の言葉は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかという言葉で始まるんです。ちょっと見てみましょうか。聖書の真ん中あたりにですね、詩篇というのがあります。その詩篇の22編、764ページでありますが、教会その月の聖書では764ページですが、その詩篇の22編はですね、どういう言葉で始まるかというと、こういう言葉で始まる。我が神、我が神、何故私を捨てられるのですか？まさにこのイエス様がおっしゃった言葉と同じですよね。ですから、イエス様はこの詩篇の22編を、あ、これが私の今の経験にぴったりだという意味で、この詩篇の22編を読んでいたというふうに、読んでいたというか、暗唱していたという説があります。例えばですね、7節にこう書いてあります。すべて私を見る者は私を嘲笑い、唇を突き出し、頭を振り動かして言う、彼は身を主に委ねた。彼は主に身を委ねた。主に彼を助けさせよ。主は彼を喜ばれるゆえ、主に彼を救わせよと。また、18節にはこう書いてありますね。彼らは互いに私の衣服を分け、私の着物をくじ引きにする。15節にはこう書いてありますね。私の力は陶器の破片のように乾き、私の舌は顎につく、あなたは私を死の地にさせられる。こういう言葉を読むとですね、あの十字架のイエス様の状況にぴったり。だからイエス様は、あの十字架の上で、ご自分の経験しているこの詩篇の22編と全く同じ経験、本当に同じ経験をですね、している中で、この詩篇の22編を暗唱していた。そして、この詩篇は、最後は勝利の、信頼と勝利の賛美に変わっていくわけでありますが、イエス様の心の中には、この今は辛いけれども勝利があるんだと確信して、信頼して、この言葉を口にしたんだという説があります。今は苦しいけれども、でも神様は、本当に私を守ってくださるんだという、この平安の中で、イエス様は、この信頼の中でこの言葉を口にされたんだという説があります。そうかもしれません。でもですね、この十字架の言葉がそのような意味である、と、このマタイによる福音書だけを読んで、そこまで読むのはちょっと難しいかなと思いますね。やはりそのままイエス様は父なる神に捨てられたのだと読むべきではないかと思います。 エリー、エリー、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私を見捨てになるんですか。なぜなら、イエス様は、十字架の聖書によると、イエス様はあの十字架の上で呪いの塊になったと書いてある。私たちの罪を背負って、罪の塊となって呪いを受けられたと、聖書は言っているからであります。ガラテヤ人への手紙の3章の13節であります。ガラテヤ人への手紙の3章の13節には、このように書かれています。教会備え付きの聖書では、後ろの方の296ページになりますが、ガラテヤ人の手紙の3章の14節です。ごめんなさい、13節です。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださった。聖書に木にかけられるものはすべて呪われると書いてある。罪の塊になって呪いの存在になって父なる神に捨てられたのであります。イエス様の上に私たちの罪が、全時代全世界の罪がイエス様の上に乗せられて、神様から見たときにイエス様は罪の塊に見えた。そして、捨てられてくださったのであります。イエス様にとってイスラエルの民に捨てられることは何の恐れもありませんでした。弟子たちに捨てられることも確かに痛みだったでしょう。でも、もっと大きな痛み、もっと大きな悲しみがありました。それは永遠の交わりの中にいらっしゃった父なる神に捨てられることでありました。永遠の昔から人間が作られる前、この世のが作られる前から永遠の交わり、三位一体の交わりでありますが、三位、父なる神、子なる神、聖霊なる神の三位一体の交わりの永遠の昔からいらっしゃったこのイエス様が父なる神に捨てられたのであります。イエス様は十字架にかかるためにこの世に来られました。十字架に向かって歩んでいかれました。でもそれでも十字架を前にして、もしもできるならばこの杯を私から取り除けてくださいと、血の汗を流して祈られました。先ほども礼拝前に聖人がクラスで読みましたけれども、本当にイエス様は血の汗を流して祈られました。そして十字架に進んでいかれたのであります。それは父なる神に捨てられるという恐怖でありました。それまでいつもいつもイエス様は例外なく、聖書を本当に読んでください。例外なく、いつもいつも神様をお祈りするときは、お父様と祈ってました。信頼して祈ってきました。でも、この十字架の上で、イエス様はただ一つの例外として、我が神と祈りました。父さんと言えなくなってしまったのであります。高橋兄弟が主の身元に召されて行かれましたが、本当に寂しいことではあります。あっという間だった、早かったな。もう本当に、本当にもうなんで、そんな思いが、いたします。しかし、この入院されている間ですね、弱っていかれる中で、生前からお子さんたちには、僕はもっといい大きな家のある天国に行くんだからって言っておられたそうであります。そうです。私たちは天に召されるという究極の孤独。それまでは、この死を通るという、この究極の孤独。それまでは、いつ、みんなで一緒にいてくれる。みんな、いつも誰かが一緒にいてくれる、誰か支えてくれる。でも、この最後の瞬間、私たちは一人です。でも、その瞬間にも、死の影の谷を行くとも、災いを恐れません。あなたが共にいてくださるからですと、詩篇の23篇に書いてあるように、どのその瞬間にも、その死の川波を渡る瞬間にも、死の影の谷を行く瞬間にも、共にいてくださる。神様が一緒にいてくださる。でも、このイエス様は、それでさえもなかった。私たちの罪を背負って、父なる神に捨てられて、死なれたのであります。そこまでイエス様は背負ってくださった。それによって、私たちは救われたのであります。イエス様が身代わりとして、 私たちの罪を背負ってくださったから私たちは救われたんです。皆さん、本当に私たちの持っているこの罪がイエス様の上に乗せられたことのその深刻さをもう一度覚えたいと思うのであります。私たちが神様に、いや、これくらい許してくれるだろう、これくらいって思うことがあるかもしれない、いや、あの人だってこの人だってやってるじゃないって、そういうことで逃げたくなるようなこともあるかもしれない。でも私たちの罪が許されるためにイエス様が十字架で究極の孤独を経験なさらなければいけなかった。それによってイエス様は私たちの王となられたのであります。イエス様は単に私が王だから言うことを聞けと、私が全てを支配しているからお前も私の言うことを聞け、そっちの方がいいぞ、そういうレベルで王様として私たちを招いていらっしゃるのではありません。私たちもしもそのレベルだったら、なんかチャンスがあったらこの王様じゃなくてあっちの王様にしようかなって出てくるかもしれない。でもイエス様は私たちの魂の奥底まで届いて、奥底をしっかり掴んで、私はあなたの王様になりたいんだよって。上から下を見下ろして、俺の言うことを聞けよっていう王様じゃないんです。本当に私たちの魂の深みまで背負ってくださって、担ってくださって、触れてくださって、王様となってくださる。パウロはこういうふうに言いましたね。ピリピの3章12節、最後に開くところでありますが、ピリピの3章12節、こういうふうに言いました。パウロという人はもう本当にいろいろ王様がありました。これが私にとって大切だってもたくさんあったんです。もうイエス様よりももっと大切なものたくさんあったんです。でも本当にイエス様の恵みを深く知った時に、イエス様に捕まった時に、彼はこういうふうに言いました。12節、私がすでにそれを得たとか、すでに完全になったものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。最後、そうするのはキリストイエスによって捉えられている。私がイエス様に捕まっちゃったんだ。イエス様の支配に招き入れられたイエス様のものとなった、それは愛によってです。救いによってです。脅しじゃない、無理やりじゃない、この立場とかなんとかじゃない、経済力や軍事力でもない、ただこの神様の愛によって私たちはイエス様の支配に入れられたのであります。イエス様のものになったのであります。この方が私を愛し、私のために十字架にかかってくださった、この方が私の魂の重荷までも担ってくださった。私たちがその魂の深みまでイエス様に触れていただくことであります。イエス様は王様です。私たちはその支配に招き入れられました。無理やりではなくて、神様が招いて、私たちが受け入れて、イエス様を王とする歩みに入れたのであります。感謝してその歩みをさせていただこうじゃありませんか。ああ、この方を王様にしたんだな、そうだったな、本当に私この方を王様としているんじゃ、具体的にはどう生きようか。イエス様を王として歩んでいこうじゃありませんか。聖書に聞いて歩んでいこうじゃありません。この方に聞き、この方に従って歩ませていただきましょう。本当に他のものではない、他の何者でもない、イエス様ご自身が私の王なんだ。本当に私のために命までも捨ててくださって、受け入れてくださったんだ。そのことを感謝して歩んでいかせていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、イエス様の恵みを今日も覚えて感謝いたします。イエス様があの十字架の上で、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと祈らないではいられないほどの痛みを経験してくださいました。苦しみを経験してくださいました。それは神の御子が永遠の父なる神に捨てられるという恐ろしい恐ろしい出来事でありました。 罪の塊となって、私たちの罪を背負って、十字架で死んでくださったその恵みを覚えて、感謝いたします。私の罪も、イエス様を十字架にかけたんだということを、今日もう一度覚えます。神様、どうか、その十字架の愛を私たちの心の深みまで刻みつけてくださいまして、本当にあなたを王とする喜びを満たしてください。あなたに従っていく喜びを満たして、ここまで愛してくださったこのあなたに、すべてを成り出して従っていく、その喜びを味わわせてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。